どうもどうも、なんであの時放送局、徳増たけしです。2019年6月15日なんであの時感謝祭を名古屋で開催します。19時スタート、場所はシネマスコーレ、予定開けといてね。
皆さんこんにちは、大場でございます。きたきたカフェ第35回後編です。グリーンさんをゲストにお迎えしたこの35回、ようやく最終章となりました。とにかく予想以上に話が長くなってしまって、リスナーの皆様方にはご負担をかけたのかもしれませんけれども、まあ内容的には笑っていただけるんじゃないかと思います。では今回もよろしくお願いいたします。
おのぼりさんパレードやった後に、桃屋のおっさんもおのぼりさんパレード反省会をやる。で、きたきたカフェでもやる。これがもう、言わずもがな連動してるわけですよ。
連動してしまったのか。
僕は何にも言ってないですよ。勝手にやったんですから。
確かに。
でもやっぱり、そうやってやりたくなるコンツを、こっちが提供することで、みんながそうやって、うちもやろう、うちもやろう。って言ってやってくれるって、これ、この感じの横のつながりが、やっぱり、ラジオじゃないんですよね。ポッドキャストならではだと思うので。
ですね。自分も帰ったあの日、やっぱりあの日のうちにもう一言でもやっぱり感想を喋りたかったんで、片隅の方でやらせていただいたんですけど、あんな楽しいことをね、本当に記憶が薄れる前に一言でも楽しかったと。言っときたかった、それを残しておきたかったっていうのは正直ありましたね。
いや、だから、やっぱり、本当に舞台でなんかやるとか、完全に、舞台に出ちゃうと、舞台に出てる側と、それを見に来てる側と分かれちゃうんですよね。で、それ自体はすごいことですし、別に否定も肯定もしないんですけど、そうすると、聞いてた配信者って、やっぱり、いや、あの舞台見に行きましたよで終わっちゃうんですよね。自分はやってないんで。
そうですね。
そう考えると、やっぱり一緒に、舞台から降りて、一緒になんかやるってことになると、今度、それに参加しましたっていうので、一番組、やりたくなるっていう。これは、狙い、ドンピシャですよ。
さすが、作詞グリーンですね。
ね、大場さんとかがやってくれたのにてかかったなっていう感じありましたよね。
もう手のひらの上でこうね、泳がされてしまったという。
いやいや。
操られても全然いいんですけどね、楽しい操られ方なんで。
そうなんですよ。だからそれこそ別に、上からなんか操ってやれっていうわけではなくって、本当に一緒になんかやりましょうよの実践なので。
ですね。言ってしまえば、もう人生楽しい方がいいじゃないですか。
そうですね。
究極の話。もう楽しいな、楽しんだ方が勝ちなんで。
ええ。
ここでね、あれこれ変なこと、変なへりくつ言ったりとかなんか、うだうだ言うよりも、とりあえず巻き込まれて、わーっと騒いで楽しければそれでいいや。というのを最近本当思いますよ。つくづく。
いや、でもそうですね。歳をとってなおさら思いますね。
いや、そうそう。だから、間違いなくやっぱり、20代、30代、40代ときっと、の時と今とでやっぱ自分の感じ方とかあれ全然違ってきてるし、若い時よりも年食ってくると変なプライドとか自分の場合だんだんこう、なんていうんだろう、余分な分が抜け落ちていって逆にかえって身軽になって、今の方がものすごく生きやすいんですよ、自分的には。
わかります、わかります、
うん。だからこういった風にこう誘っていただいたら、じゃあ行きます、みたいなことが気楽に言えるようになったし。
うん、だからどうしようかなって迷ってる時間がすごくもったいなく感じちゃうんですよね。
ですね。
うん。
いや、もう、迷ってるっていうことは、大体の局面において人間迷ってるっていう時はもう、内心結論出てるんですよ。
そう、そうなんですよ。
右か左かって言われたり迷いましただけ、大抵もうどっちか決めてるけど、なんかその理屈が誰かに後押ししてもらいたいとか、なんか理屈を作りたいとか言うんでうだうだしてるだけであって、うん、もう結論出てるんだから、だからもう、したい方行けいいやん、みたいな。
うん、もう、じゃあ、楽しい方で。
そう。
ね。そんだけですね。
いや、ほんとそれだけですね。そういうの本当よく最近思いますね。まあそういう、すいません、また自分の話をしてしまって、グリーンさんを追い剥がなくちゃいけないからですね。
いや、全然全然。お、はい、おばさんを追いはぎにかかってるんだけ
ど。どっちの番組かわかんないじゃないですか。いや、もう話したらキリがないのでですね。あと、ちょっとこれはもう本当に、実は最後にしようと思ってた質問の答えが今のところで結構出てきてるんじゃないかと思うんですが、じゃ今日、はいはい、最後に本当にグリーンさんに聞きたかったのが、これものすごく漠然とした質問なんですけども、
はい。
二つというか合わせての話なんですが、このポッドキャストというものが今後どうなると思うのかということと、そして合わせてグリーンさん個人としては、そのポッドキャストというものを今後どのようにしていきたいのかっていうのはちょっと最後に聞こうかなと思ってたんですが、まあ、そこに重なる部分って今の話の中にもうだいぶ出てきたのかなと思うんですが。
いや、だから、ポッドキャスト自体がどうなるかっていうと、やっぱり、廃れはしないと思うんですよ。大きくはなっていく。ただ、その大きくなっていくのは緩やかになろうなとは思ってるんですね。爆発的ななんかっていうのがあれば別ですけど、その中で、だから、まあ、他のメディアが変化してくる方が早いと思うんですよ。というのが、まあ、切れ長の方でもちょっと話を前にしたんですけども、今、情報のソースっていうのが本当に目まぐるしく変わってて、昔ってテレビ、ラジオ、新聞しかなかったんですよね。あと雑誌か。
はいはい。
その程度しかなかったのが、今、そこにネットっていうとんでもない化け物のような情報のソースが出てきて、ほとんど今情報ってネットになっちゃったんですよね。
はい。
そうすると何が起きるかっていうと、今度テレビ、ラジオで情報を求めなくなるじゃないですか。
ああ、そうですね。
なので、そうなんですよ。なので、今後だからテレビがどうなっていくっていうと、まず、メインの情報のコンテンツだったテレビがどうなっていくかっていうと、今もそうですけど、ほぼほぼ有料番組、もしくは、ショッピングチャンネルな。で、そうすると面白くないんですよね。で、面白いものを何を求めていくっていうことになった時に、いろんなところにチリチリバラバラになると。で、その時にやっぱり、ネットの世界にどうしても行き着くんですけど、今 YouTube がやっている、それは音声のメディアではなくて、映像プラス音声のメディアであると。ただ、映像を見てられるのっていうのは時間がすごく限られるので、そうなってくると、ラジオそれからポッドキャストの時代がこれから来るなと思ってるんですね。何年後か何十年後かわかんないですけど。で、そうなった時に我々ポッドキャストをやっている人間っていうのは、一歩リード、二歩リードして、いられるんじゃないかなというところがあるので、その中で、そういう日が来た時に、自分たちはいかにポッドキャストを引っ張っていける、人物で、いられるかっていうのを体現してたいなと。で、それまでに、自分のできることを増やしていきたいっていうので、ラジオの形をした、コンフィデンスなチキンたち、それから、雑談、それからトーク力を、勉強しながらやっている、切れない長電話。で、さらに三つ目として全然違う、リスナーが聞いてくれる可能性を秘めている朗読番組、朗読の時間っていうのを今度三つ目で新しく始めたっていう感じですかね。うん。朗読に至っては今度、そういう、テレビのドラマだったり、ラジオドラマだったりとかっていうのは、本当に娯楽として求めてた層っていうのが必ず多くいるので、そういうところの方がやっぱり、聞いてくれるんじゃないかなっていうことと、あとはやっぱり鬼平好きなんですよっていうのもそうですけど、その本が好きな人、その作家が好きな人だったり、本自体が好きだったりとかっていう人も、やっぱり聞いてくれる、見てくれるメディアであろうというところですね。
いや、思わず聞き入ってしまいましたね。なんか、いや、今ちょっと本当にいろいろ考えながら聞いてて、まずテレビというのがもうそういうこと自分らが子供の頃のテレビとも今全く違うものになってて、例えばその、変な話、うちの子供たちですら今テレビっていうのは、いわゆる地上波の番組っていうのはまあほぼ見てないわけですね、あの人たちも。見るのは逆にその、例えばそのアマゾンプライムとかネットフリックスとかの、要はネット経由で、なんか映画見たりとかアニメ見たりとか、 それを見るための、いわゆるモニターとしてテレビっていうのを使ってて、テレビ放送、テレビ番組自体は子供たちってもう見ない世代になってしまってるんですね、ほぼほぼ。
そうなんですよ。
バラエティとかもかあの人たち見ないしもう。
で、それってもうどんどん拍車をかかってってんですよね。
うん。
どんどんどんどん。だから10年後、20年後っていうのはもう、民放がどういう形になってるのかなっていうのはちょっとわかんないぐらい。なくなりはしないですけど、ただニーズが全然違う形になってんだろうなとは思うんですよ。
まあ実態は自分わかんないんですけども、まあ傍から見てると、まだまだテレビ局っていう組織はまだこう、旧態依然としてるというか、まあさっきあのテレビショッピングっていうのをちらっと言われてたけど、未だにその BS とかでもテレビショッピングが幅利かせてるわけじゃないですか。
ですね。
で、今その、やれ 4K だとか、やれ 8K だとか言ってるけど、実際じゃあ 4K でも2K で見たらやっぱりテレビショッピングやってたりすると、なんだそれはみたいな。他にやること。
なんだろう。
いや、本当に
そんないい画面見なくていいよっていう。
なんかもう、無駄に綺麗な画面で、テレビショッピングやってて、もうなんか、時間とエネルギーの無駄でしかないだろうと。なんかそういうところが、もうなんか今のテレビ局、本当にダメなんじゃないのと、それと、まあまあ、ここで別にそのテレビ番組に批判するのもあれなんですけれども、まあそんなこんなで完全にもう今ネットに捉えてしまって、まあさらに言えばその、例えばもう完全にネット主体のアベマ TV みたいなやつですら今出てきて、もうかなりの視聴者取ってるし、いや本当に今、ここ数年で一気にネットフリックスとかアマゾンプライムが普及して、もうみんなそれで見てるじゃないですか。まあスマホで見て、タブレットで見て、テレビでも見てみたいな。
ね。
まあうちもそうだけど、それがごくごく当たり前になってしまって、もうかなりそのテレビというものはもう変わってきてると。で、かたやその、いわゆる音声媒体の方でいくと、逆に言うとその、ラジオ局っていうのは、良くも悪くもそんなに自分が子供の頃とあんまり変わってないのかなと。
変わってないんですよ。なんでかって言ったら、ながら文化っていうのがあって、テレビってながらが成立しないんですよね。
はいはい。
ないですね。ご飯食べながら見るぐらいのもんなんですよね、できたとして。
はい、そうです。
例えば、勉強しながらとか、運転しながらテレビ見るなんていうのはできないじゃないですか。
ですです。
だからそういう時に娯楽として何をって言ったら、やっぱ音声メディアになってくるんですよね。
FM 局なんかいわゆるその、小規模のコミュニティ FM とかできて、まあ、あちらこちらで放送してるとかいうのがちょっと変わってきたところはあるんだけど、いわゆるその AM 局なんかは、まあ、本当に良くも悪くも昔通りの形で今もやってるわけですよね。
そうですね。うん、
それは変わらない良さもあると思うし、別に全然それは、悪いことじゃないと思うけれども、そこがテレビとラジオの決定的な違いで、このポッドキャストというのは当然ラジオ寄りの立場である音声媒体なので、映像を主体とするその放送媒体よりはこちらの方がまだ未来は別の未来が待ってるんじゃないかなと気が多分に今してるんですよね。
そうですね。で、特にAM はそんなに変わってないかな。FM に関しては結構変わってきてるのが、CM がちょっと少なくなってるんですよ。
おー。
で、CM が少なくなってるけれども、存続しているために何をやってるかっていうと、タイアップの番組がすごく多いんですね。タイアップが。
そういえばそんな。
そうすると何が起きるかっていうと、面白くないんですよ。
まあ、
はっきり言う。
そうですね。
その人の、そのパーソナリティが好きなことを喋ってるから面白かったのに、制限がかかるわけですよね。
はいはいはい。
なんで、ここの、作った新商品を食べて感想を言ってください。美味しいしか言っちゃいけませんとか、そういう制限がかかってきちゃうわけですよ。そうすると、やっぱりなんか窮屈になってっちゃうと。で、そうなってくると、ポッドキャストの出番は近いぞと。
ですね。
それなりのレベルで喋れる力量さえあれば、あとは、スポンサーが絡んでません。好きなこと喋れます。で、音楽に関してはちょっとダメな部分もあるんですけれども、あとは、リスナーからの距離が近いってさっきからずっと言ってるんですけれども、これがすごく肝で、同じ質の番組が ラジオとポッドキャストであったとして、それを知らない人がやってるのと、知ってる人のやってるのだったら、どっち聞くって言ったら、100% 知らない人のやってる方は聞かないんですよね。知り合いが友達がやってる方を聞くじゃないですか。うんうん、それがポッドキャストだと思うんですね。だから、ポッドキャスターがそれぞれ力量を上げて、ラジオにかなうくらいの、ラジオパーソナリティって呼んでもいいくらいのレベルで話ができるようになったら、その時にはラジオを超えられるだろうと。これはもう夢物語かもしれないですけど、そう思ってますね。
そうですね。全く可能性がない話とかいうことはないと思うんですよ。あり得るだろうし、今後も、今でもそのポッドキャストの中って、その、人気がある配信者の方とか人気の高い番組いくつもあるけれども、今後もしかしたらそれを上回るような、ある意味このポッドキャスト界のスターみたいな存在だって出てくると思うんですよね。
と思います。
う
ん、
で、そういう人たちが出ることによって、また、それを聞いて、リスナーから逆にじゃあ自分もやってみようかとかいう人も出てくるだろうし、もしかしたら全く知らない、存在を知らなかった人がポッドキャストに注目するとか、
まあ、そうですね。
まあ、あとそのマスコミがね、ちょっと取り上げてくれるとかいうことも出てくるかもしれないし、そんなこんながいろいろあって、まあなんか、玉突き式に化学反応を起こして、業界全体が活性化するとかいうこともあり得るだろうし、何が、こう、きっかけになるかっていうのは、まあ全く想像もできないんですけれども、世の中のことで何か一つトリガーを引いたら、トントントンとそれがなんか、連動していって、ブレイクすることっていうのは結構あると思うんですよ。
そうなんですよ。だからそのブレイクした時に向けて、ブレイクした時に、じゃあこれから力入れてやってこうっていうじゃもう遅いので、もし会った時に対応できるように、いろんなコンテンツで発信をできるようにしておく。それから自分のそのトーク力っていうのを磨いておくっていうのを、全部まとめて、ポッドキャストをやりながらできないかなって思った時に、コンビニエンスなチキンたち綺麗な長電話、それから朗読の時間で3本立てにしたんですね。
自分が北九州の片隅ってやるようになったのは、一つグリーンさんから言われたこともあって、要はトーク力上げるんだったらまず一人喋りだよっていうのを前やった時に言われたで、
うん。
うん。まあそれが一つのきっかけ。まあ他にもちょっとあったんですけど、もっと気楽にちょこっと好きなこと喋りたいっていうのもあったりしたので、まあいろんなとこもあったけど、そのグリーンさんの言葉が引き金になった部分がた、多分にあって。
ありがたいな。いや、だから、やったらいいじゃないですかって言ったらすぐさま始めたから、この人は動き早い人だなと思って聞いてましたね。
それもたまたまそのアンカーというやりやすいアプリがあったからで。
ちょっとできましたからね。
そうですね。あれがなければ、今この番組と同じように、こうやってマイクの前に座って、録音して、編集して、シーサーにアップしてとかなんかするなるとさすがに、いや、もう1個やってるから2個はいいやという話になっただろうけど、片隅と北北カフェって、やってる人間同じでも全くコンセプトも違えば、その配信方法とか編集も全然違うので、まあ気分も切り替えられるし、やりやすいなっていうところがあって、まあ今のところなんとかこうね、あっちやってこっちやってできるけど、まあそもそものきっかけがやっぱグリーンさんの一言であったし。
よかった。
いや、ほんとそれはこちらこそ乗り入れたいぐらいで、それがなければ、やっぱですね、この北北カフェっていうのもやっぱり二人でやる以上、どんなテーマでやっぱりやれないっていうのが当然ながらあるわけだし、その収録のタイミングもあるし。
ええ。
ちょっと今日この映画見たからポッと喋りたいとか、この漫画の中喋りたいと思って今日言って今日っていうのが絶対できないわけですよね。
あ、やるとね。できますからね。
うん。ツイキャスならそれはもちろんできるんだけど、ただツイキャスもまたいたし返しというのが、そこでまたコメントを入れられるっていい時と、まあ、とりあえず自分の思いだけをとりあえず一方的に喋って終わりたいっていう場合もあったりするので。
そうですね。うん。それは融通聞かないですからね。
ツイキャスやってる以上コメントしていただいたのを全く反応を拾わなくてやるっていうのはいけないことで、先月だったかな、本当に久しぶりにツイキャスやった時に、そのツイキャスのやり方忘れてて、もう完全に頭がポッドキャストモードというか、その片隅モードでやってたもので、気がついたらだいぶコメントが流れてて、あ、やべえと思って、慌てて遡って。
ずっと呼びかけてましたからね。
うん。
うんうん。
と僕とうさこさんでずーっと呼びかけてんだけど、もうダメだ、全然見てない。
あれは完全に。
もう見てないから悪口言っちゃえ。
そうそう。
バーカバーカとか言ってましたからね。
あの時本当に完全にあの頭のっていうか、喋りがあの片隅の方のあの一人喋りのモードになってて、全然見てなかったですね、画面自体を。
あれはだからね、うさこさん面白かったですよね。
ね、あれまたやりたい。
なんじゃそれ。
もうそっちはそっちで勝手に喋っててくれていいんで、こっちはこっちであの勝手にコメントで盛り上がっときますっていう。
そうそう、あの誰だったかがあの副音声みたいな感じで両方楽しめて楽しいってね。
そう、確かにそうですね。
うん、
まあ、それもさってね、こう、笑っていただけるから、まあ、たまたま良かったんであるけど、まあ、本来的にはそれ、ツイキャスとしては、あんまり正しいやり方じゃやっぱないと思うんですよね。
もう絶対ダメですよ。
絶対ダメでしょ。で、その内容によってやっぱツイキャスでコメントもらって喋りたいっていうやつと、やっぱり純粋にただただ自分が喋りたいことを、5分でも10分でも喋りたいだけ喋って、じゃあ終わりっていう感じでパスッと切りたいと。
うん。
その意味で、片隅という一人語りのができるように、まあ、そのアンカーというアプリのおかげもあったんですけれども、まあ、こう、なんていうのかな、二つをこう切り替えながらやれるようになったっていうのは、ちょっと自分的には、なんか今、ちょっといい感じかな、楽しいな、と思うし、
うん、
まあ、勉強にもなるな、という感じ。
いや、絶対一人で、ずっと喋ることに慣れてくると、やっぱりトーク力って自然と身についてきてると思うんですよね。
まあ、どこまで多少変わったなって気もしなくはないんですけど、それで今思い出しついでに言いますけど、この前自分で聞き直して一番笑ったのが、もちろん北北カフェも片隅も聞き直すというか編集とかあるから何回も聞いてるんですけど、やっぱりその、普通の日頃のやっぱり喋りとどうしても違うじゃないですか。
はい。
当たり前。まあ、それグリーンさんもそうと思うんですけど、普通に会った時に普通に友達と喋る時とモードと、ポッドキャストのモードも、それも一人で喋るときとか、あるいはツイキャスで喋るときとかも、テンションも違うと喋り方も違うじゃないですか。
はい。
微妙にね。意識しても、意識するかしないか別にしてもどうしても違ってくると、自分もそうなんですけど、この前ナーのカフェに行ったときに、黄昏さんと撮ったファイブスターストーリーを語るという、ナーの放送部と片隅と聞いてる黄昏さんであったというのを、あれ、後で聞き直したら、あれは 100% 素で喋ってるなと思って、あれ、自分で聞き直した後でめちゃくちゃ笑って、もう完全にポッドキャストで忘れて、ただただ好きな漫画を好きな友達同士で喋ってると 100% 自分が出てしまってるトークだなと思って、あれはなんかめちゃめちゃ後で面白かったですね。日頃ああいう喋りがちょっと しないっていうかできないからですね。うん。そういう今ちょっとすみません。ちょっと思い出しついでに言っちゃいましたけど。
いやいや、だからそれをその、熱量で、それを毎週毎週重ねていけたらすごいんですけどね。
そう思いますね。
ええ。
それやれれば、もうね、ランキング上位を目指せるぐらいの人気番組のポッドキャスターになれるでしょうけど、それ実際本当は大変です
ね。なかなか、ね、なかなか難しいですもんね。
いやー、大変ですよ。だから逆に言うと、ランキング上位に常にこういる番組の人たち、どれだけすごいのかっていうのが逆説的に本当よくわかりますよね。
そうですね。だから下準備とかもいろいろあるでしょうし、あとやっぱ打ち合わせだったり、いろんなものはあるんでしょうけど。
まあね。
やっぱり上にいるからにはっていう何かは当然あると思いますね。
それだけ。けどね、かなりの数の一定数のリスナーを毎回毎回確実に確保して継続してるっていうのは、やっぱりちょっとすごいですよね。
いや、うち何もやってないからって言われたところで絶対信用しないですね。
まあそうですね。
いや、んなわけないじゃないかって、もう絶対思っちゃいますね。
何もやらない番組ってまあないじゃないか。うちだってそれは、キタキタカフェだって、やっぱりそれなりに準備はしてやってるわけですよ。いや、例えば、特に映画の話とかなんかやるときなんかは、ね、ある程度下調べというか、
うん。
うん。片隅の方はいいんですよ。あれはもう完全に自分の記憶だけでやれるし、時間短いから、ね、もう別に資料用意とか一切何もなく、ね、あれは本当に 思いつきてポッとやってるからいいんですけど、その、キタキタカフェはしかもその自分とおさこさんの二人でやるから、やっぱ、それの責任もあるじゃないですか。
まあまあそうですね。うん。
どうでし、例えば、その、この世界の片隅の映画を今日喋りますって言ったら、やっぱりある程度最低限のやっぱ調べしてるとか、あるいは、この映画について喋りたいこととかをこうちょっとメモ書きしておくとか、
うん。
うん、最低限のそういうことをやっぱりやっておかないと、やっぱりできないんですよね、その、何かテーマを決めて喋る以上は。
そうですね。
うん。
だからまあまあ、切れ長なんかも、特に二人で打ち合わせはしてなくても、自分の中ではなんとなくこの流れでいこうっていうのは、やっぱり用意はしてますね。
ですよね。まあ、それがね、うん、実際資料を作るとか、頭の中で作るとかいうのは別にしても、
うん。
全くノープランでやるっていうのは逆に難しいですよね。それ、本当に壮絶なトークスクリューがあれば、ね、即興でやれるんでしょうけど、なかなかそこまでは。
まあ、だからもう自分がそこのレベルまでいけたらいいなとは思いますけどね。
ですね。
思いながらやっぱりやってはいますけど。うん。それでもやっぱり保険はかけちゃいますね。
ですね。いや、グリーンさんですらそうだから、まして自分らなんかは元あれですよ。保険の上に保険かけとかないと。
でも、保険なんで結構大体裏切られますけどね、皆さんに。いや、いい意味でですよ。
まあそうですね。
保険は保険であって、使わないでいいんだったら使わないに越したことはないんで。
う
ん、
あ、そりゃそうですよね。
ええー。なんか空いちゃいそうだったらこれ出そうっていうふうに思ってたものを出さなくて済むっていう。けど、それが本当に保険もいらないぐらい信用して、お互いにできるようになったら、これはすごいなと思いますけどね。
その意味で言ったら、うさこさんも同じなんですよ。その皆さんとは全くキャラ違いますけど、やっぱり例えば今日これ喋ろうと思って、ある程度想定して、用意して、こういう流れで想定した時にでも、全く自分が思いもよらないリアクション出してきて、そこでこう、流れが変わるというか、これ悪い意味じゃなくていい意味で言ってるんだけど、うん。で、自分もびっくりして、そこからまた自分でもこう予想できなかったような面白い方に話が転がっていくっていうのはよくあるので、
そうですね。
これがやっぱり二人でやってる面白さですよね。一人ではこういうことは起こらないので。
絶対にイレギュラーは起きないんで。
そうそうそう。いや、だから毎回どの回であっても大なり小なり、うさこさんのリアクションに驚かされるっていうことは、表には出してない部分もあるけど、内心にはあるんですよ。
結構出てますよね。
そんな、なんかさ、びっくりするようなこと言ってるっけ？
いや、びっくりするっていうか、こちらが予想しないところからこう来るみたいな。
うん。
でも逆にそうじゃないとダメだと思うんですよ、うん、二人でやる以上。
そうですね。
相方がおって、相方のその発言というか、あれが 100% こちらの想定内に収まったら、何の刺激もないっていうか、何の面白みもないっていうか。
そうですね。これ一人でやってんのと変わらないです
からね。そうなんですよ。二人だけど結局一人じゃ、みたいな話になるんで。
うん。
当たり前だから人間だから違ってて当たり前なので、その違う意見とか、違う、コメントとか、そういうのを足していただいて、行くのがやっぱその、なんだろう、番組としての面白さだと思うんですよね。
そうですね。
で、そこからまた発言を受けて、また頭フル回転させて、自分でもこう、当初考えてなかったような別のこう、考えが出てくるとか、そういうのも結構あったりするし。
ね、だからそれでやっぱり臨機応変にできるっていうのも、やっぱり、トーク力じゃないですかね。
まあ、さすがにやっぱ最初の頃はそこまで、多分自分も全く余裕なかったと思うんですよ。例えば、キタキタカフェ始めた最初の頃なんかは、多分、自分が言いたいこと言う、だけで多分必死で。
そうだ、それはちょっとまあ置いといてとか、うん、完全に相手が喋ってきたことを無視しちゃうパターンになったりするんですよね。
なりますよね。
うん、自分の、敷いたレールの上、レールの上でしか走れないから、そうなっちゃうんですよね。だから相手がレールを横から引いてくれて、うん、そっちに行ってもいいやっていう感じで行ってできたら、やっぱり二人喋りって面白いなって思うし。うん、
まあ、それができるのは、やっぱりある程度数こなして、そしてある程度、なんていうの、信頼関係というか。
信頼関係は OK きいですね。うん。
それがないとできないですよね。
できない、できないですね。うん、
だからその意味ではもう自分はおさこさんと相方も絶大的にもう信頼してるんで、やっぱ最初はちょっとね、よくわかんないとこ正直あったんですよ。自分自身もそうだけど。わかんない力もちょっと失礼かな。
おさこさんは自由だなーって言ってましたもんね。
う
ん、
あの距離感がつかめない部分も、やっぱいや多分、あの、うさこさんの方から見てもそうだったと思うんだけど、お互いに距離感がちょっとわからないとか、ただそれやっぱり回数こなしていくうちにだんだんお互いの立ち位置とかキャラクターとか、だんだんこう分かってきて、だからおかげでその最近なんか本当にその、ね、始める収録するときも、今日これやるよって言うだけで、何の打ち合わせもなくそのまま一気にポンと収録するようになったし、で、うまいことは話が、
いいね、
うん、終わるところは終わるようになったし、
うん。
それはやっぱりね、あれもありがたいことだし、さっきも言いましたけど、まあ、そもそも自分がこの世界に入ってきたっていうのは、その、うさこさんの方から声かけてもらったっていうのが、一番のきっかけだったんで、それは本当に未だにずっと感謝し続けてますね。
でもそれはそうですね。いや、僕もだから大場さんに会えたのは、やっぱうさこさんがきっかけだから、そういう意味でもうさこさんに感謝してますね。
いや、どうしよう、なんかこんな二人に感謝されて。ありがとう。
いえ、本当に本当に。
感謝してるという割にはね、我々二人でもうどんどんどんどん喋って、全然うさこさんの発言が聞こえないぐらいにすいません、喋り続けて。
どうしようどうしようと思いながら、うさこさん置いてってるなと思いながら止まらないでいるんだよね。
そう。
うん、もうね、すんごい楽しんでる。
もうそれ完全にリスナーしてんじゃないですか。
そうそう、リスナーになってた。
楽しんでいただければもうね、これ幸いなんですけど。
せっかくなんで、まあせっかく今収録はしてるので、自分はともかくとして、その、グリーンさんの今までの、まあ、発言っていうか、あれを聞いて、率直な感想として、こうなんか、うさこさんとしてなんか、何か言いたいこととか、何か言うべきこととか、せっかくですから。あと、まあ関係ないでもいいけど、グリーンさんにとりあえず今日なんか言っとこうとか、なんかありましたら。
ああ。全然関係ないんだけど。
はい。
あの、グリーンさんの好みの女性のタイプなんですかね。
全然関係ない。
素晴らしい。
すごい関係ない。
これですよ。このリアクションが彼女の素晴らしさですよ。
これがゼログラビティって。
そう。久しぶりゼログラビティ発揮ですね。
すごいですね。いや、僕は自分のやってることを認めてくれる人ですね。あの、認める、いや、認めてくれる、許してくれる。だから多分、僕こうやって、もうとにかく趣味が多くって、で、日常、家にあんまりいることもないし、家にいても多分、黙々と編集したりとか、そういう風になっちゃうのがもう目に見えてるので、それでもいいよって、認めてくれるってことですかね。
うん、いいですよ、それでも。
どういうこと？ちょっと待って、ちょっと、あれこれどういうことです？なんか、僕プロポーズされてますよ、これ。
あ、なんでもないです。
今の部分後で編集でちょっとリバーブかけておきますんで。
やめてください。
あれか、
僕、仕事柄東京にいなきゃいけないんで、東京に引っ越してもいい人。
あ、それはちょっと。
ダメなんですよ。転勤がない会社に勤めてるんで、どうしたって東京にしかいられないんですよね。
うん。
なんですっごい考えてるんです
か。真剣に考えてるな。
すごい今なんか、違うんだって、このね、なんか、変なテンションになってきて、もう眠いのもあるんだよね。
ああ眠いんかい。
お聞きになってる方のために申し上げますと、ただいま時刻は午前0時15分ですね。
ねえ、やっぱり、だからさ、最初に言ったじゃん、日付超えるかなって、やっぱり超えたじゃんね。
まあ、グリーンさんはね、このまま朝まで喋っても平気でしょうけど、
まあ平気ですね。
うん。正直自分ももう大概眠くなってきたんで、そろそろちょっと締めのモードに入らせていただこうかと。大概もう今さ、
そうですね、
はい、あ。大概長いんで、あとまた俺編集で泣きそうな目に遭いそうな。 何日かかるやら編集に。まあそれはさておきです。はい、ちょっと話戻すと、結構今日本当に、そういうこと、この前のおのぼりさんパレードとは比較にならないぐらい、がっつりグリーンさんと今日喋ることができたんで。
そうですね。なかなかない機会ですもんね。
ですね。しかも、まあ、ポッドキャストの話もいっぱいできて、個人的には非常に満足して、おさこさんもそれを横で聞いていて、多分満足していただけたようなので。
そうですね。まさか告白されると思ってなかったですからね。
ですね。これが今日一番のあれでしたね。山場でしたね。
びっくりですよ。僕もね、ちょっと眠くなるかなと思ってきたんですけど、目覚めちゃいましたよね。
すいません。
あとはこの収録終わった後、二人でゆっくり、はい。
後でね。
後で、もう、ここは、若い者同士で、ね、という。お見合いでよくあるパターンで。
私の番組でじゃん。
片隅の番組ありましたね、もう一個。
ね。
いや、いいですよ。今度は、二人の番組やってください。したら自分はそれをね、ニヤニヤしながら聞きますんでですね。
こういう目に浮かぶようで。
いや、楽しいなぁ。はい。いや、そういうことで、まあ、今回の、まあ、本編はこのぐらいでちょっと締めさせていただきたいと思いますね。はい。
はい。
はい、すいませんね。長々とですね。じゃあ、本編は、以上といたします。
面白かったです。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。
はい、それではここで番組から2つお知らせがございます。
はい。
まずですね、少し先になりますが、5月11日の土曜日、この日福岡県直方市のボタンというお店でですね、この番組でもたびたび名前出しております、笹山さんのライブ、ブリングミーホーム直方が開催されます。
はい。
で、笹山さんのライブとしては、去年の11月の直方映画祭での、ライブに引き続き2度目なんですけれども、まあ、笹山さんが九州でライブを行う非常に貴重な機会ですので、今回もぜひ、お近くの方お越しいただければと思います。
はい、行きます。
ありがとうございます。
うさこさん、すげえ。
だって、もう11月の時からもう決めてたもん。5月行こう。
ありがたいですね。自分も行きますっていうか、なんとなく半ばスタッフみたいな気持ちではいますので。
もうね、大場さんレベルになると。
まあ、もし、満席の場合は、カウンターの中にいますので、大丈夫だと思います。とですね、会場19時、開演19時30分、料金は4000円プラスワンドリンクで、定数は20名となっております。ご予約はですね、いつも通り笹山さんの公式サイトから予約フォームがありますので、この番組のブログの方にリンク貼っておきますので、ご確認いただければと思います。
はい。
で、うさこさんは、今回も直方まで来ていただいて、その合間に、満月でうどんを食べて帰るという。
そう、カレーうどんね。
カレーうどんね、満月の。
ね、カレーうどん美味しそうでしたね。
はい。え、グリーンさん来ないですか？
いや、本当に、いや、行きたいですけどね。
はい。
どうしよう。
行こうよ。
いや、お持ちしてますよ。てか、早く予約してくださいね。じゃあ、5月は、この3人が直方で集まるのかもしれないですね。はい。で、もう一つですね、お知らせがございまして、その翌月、6月15日の土曜日、この日は名古屋で、なんであの時感謝祭が開催されます。
はい、
はい。
こちらはですね、まあ、ポッドキャスト界で超有名な徳松たけしさんが配信してます、ポッドキャスト、なんであの時放送局。こちらが来年10周年ということで、リスナーに向けての感謝祭を行うということで、場所がですね、今回は、シネマスコーレですね。
おなじみ。
おなじみ。この番組でも何回も言ってます、坪井さんが副支配人をされてある、名古屋駅新幹線口から徒歩3分のシネマスコーレで、19時から開始予定となっております。こちらグリーンさん来るんですよね。
これはもうね、徳松さんと約束をしてしまったので。これは行きます。
してしまった。
いや、3月の7日に、切れ長の初のゲスト会として、
はいはい。
徳松さんに来ていただいて、二人で、喋ってたんですよね。 で、その時にもう、これは行かなきゃいけないって言って、そのテンションで、行きます行きますって言っちゃったんですけど。
なんか、半ば後悔したような言い方やめた方がいいと思いますよ。いや、これは。
もうちょっと前に名古屋に行く予定があったから、
はい、
あれ、名古屋にそんなに、つどつど名古屋行くことになると大丈夫かってちょっと思ってるんですけど、まあ、行きます。
自分も2月に行きましたけど、6月行きますし、うさこさんも当然来ると。
うん、もちろん。
そういうことで。
福岡の時と一緒ですよ。11月行ったの12月に現れるみたいな。そんなテンションで、名古屋行きますって。
いやいやですね。そういうことでですね、我々3人の顔を見たいという既得な方がいらっしゃいました。6月15日は、シネマスコーレの方に置いていただければと思います。
ぜひぜひ。
はい。
いや、徳松さんに会いに来てください。
本筋はそっちですね。当たり前だけど。ついでに我々にも会えるということで。
そうですね。
感謝祭の詳細は、まあ、今後徐々に公開されますので、なんであの時放送局の各番組やツイッターの公式アカウントでご確認ください。
切れ長でもいろいろ追ってきますので。
ということで、お知らせは以上でございます。エンディングでございます。
はい。はい、
長時間お疲れでございました。
はい、お疲れ様でした。
どうもありがとうございました。
本当にありがとうございました。ちなみに、収録がだいたい今始まって3時間に30分くらいになりますね、もう。
そうですね。
ね、夜午後9時から始まって今0時30分。
結構長いですね。
長いですね。
ね、でも あっという間だった3時間。
ですね。
いや、途中、うさこさん、リスナーになってたからじゃん。
いや、途中、本当にもしかしたら、寒さで凍えて、そのまま気が遠くなってるとか、大丈夫なんだろうかと不安にならなくもなかったけど、まあ、ご無事で何より。
いいかなーとか思ってたんですけどね。
いや、でもね、相変わらず鼻も冷たいしね、足の感覚がない、ね。
やばいよ、
感覚がないのは。じゃあもうほんと早く締めないとうさこさんね、命に関わりますんで、終わりたいと思うんですが、じゃあ、番組の最後に、グリーンさんの方から告知などございましたら、どうぞ。
特に、告知という告知はないんですけれども、自分がやっている番組の宣伝だけさせてください。爪がコンビニエンスなチキンたち、コンチキですね。こちら僕がディレクターをやっております。ミヤさんとウシが話しておるトーク番組ですけれども、こちらが毎週水曜日の0時、火曜と水曜の間の0時ですね、に配信となっております。はい。それから、切れない長電話、こちら切れ長、宮さんと私グリーンが雑談で喋っております。こちらが毎週木曜日の21時、9時配信となっております。で、今回ですね、3月の14日から配信がスタートしました、ポッドキャスト、朗読の時間、こちら、今ですね、鬼平ハンカチョウ、池波翔太郎の鬼平ハンカチョウ、案件白梅校をですね、6話中2話まで配信しております。こちらも、随時ですね、グリーンの体力の続く限り早く配信していきますので、ぜひぜひ、こちらですね、注目してみていただければと思います。レビューもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
はい。
はい。
すごいですね。やっぱ3番組持ってるっていうのは。
うん、長いですよね、番宣が。
うちら番宣しようと思ったらなんかあんまりすることもないですね。よろしく、みたいな感じで、あっという間に終わりそうな気がしますが。
長いんですよ。並べただけで。
基本的にグリーンさん話長いっていうか話好きだし、
そうですね。
何時間でも喋れますよね、本当に。
そうですね。サンマタイプなんで。
そう、確かにそうだ。喋り続けないと死んでしまうというパターンですね、もう。
いや、だから本当にこうやって話してんのと、普通に多分プライベートで、全然違う人と喋ってても、多分変わんないんですよね。
このテンションですか？日頃も。
まあまあ、そうですね。日頃そうですね。一人、霧の時を抜かしたら大体このテンションですね。
いや、一人っきりでこう喋ってたら怖いですよ。
怖いですよね。
危ない。怖いというか危ないというか。いや、自分は違いますよ。やっぱり番組外ではそもそもこんなに喋らないし。
あの、芸人タイプですよね。
日頃は無口だけど。
もう舞台に立った瞬間に喋り出す。
そうそうそう。
で、放送が始まると喋らなくなるっていう。
なんなんだよ、みたいな感じですね。いや、今日はでも頑張って、はい、グリーンさんのお相手をさせていただきました。いろいろあの、いやいや、本当にいろいろ、今日は、本当楽しかったし、勉強になりましたわ。
本当に。いやいや、本当にお招きくださいまして、どうもありがとうございました。
本当に、いや、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
あと、
まずひね、はい、定期的に、あの、読んでいただければ。
いや、なんか編集大変そうだから。次回あの、来た時にはもう絶対1時間でも終わると、強制的に切ると。それぐらいの覚悟を持って収録したいと思います。
だから、あの、
もう、そしたらあの、グリーンのコーナーみたいな感じで。
本当に一人分しか、あの、編集してもらえない、あの、伝説の回みたいな。徳松さんの。
この前みたいにあの、またあの、皆さんが飲みすぎて声出なくなったら私あの、切れ長の方に行きますんで。あの、本人にもいつでも俺出るかってこの前言いましたから。
いや、もうプレッシャーでしかない。
いや、だから言ったらもう全然あの、もう徳間さんレギュラーになってもらってもいいし、なんなら自分ゲストで行くからいいよとこの前あの、肩叩いておいたから。これで彼も安心して飲めるでしょう。
いやね、大場さんは本当に徳松さん会をずっと続けてほしいって言ってましたもんね。
うん。いや、あの、これはあの、100% 本気で言ってたから。
いや、でもね、あの、あれは僕が編集しててもやっぱ面白かったですよ。
いや、
あの、
ね
え。宮さんとやってて面白くないっていうんじゃ全然ないんですよ。本当に面白いんですけど、あの、宮さんと喋ってても。またなんか違う風がすごく面白かったですね。
それは当然ね、相手が変わるとまた全然違うあれになるからですね。まして相手があの徳間さんだから。
面白かったですね。
いやー、あの人とね、でもなかなかあの、差しで喋ろうと思うとなかなか大変ですよね。
いやー、まさかね、天皇の悪口まで言うとはね。怖かった
ですね。いや、怖いな。
怖い番組になっちゃったなと思って。はい。
そう言って相変わらずエンディングですと言ったものの話が延々と続いておりますが、本当にあの、このまま喋ってたら朝になりそうなんで、もう我々あの、もう寝ないと体持ちません。もうグリーンさんは朝まで喋、一人であれだったら喋っとっていただいてですね。我々は夢の国に行きたいと思います。
いや、おかしなやつになっちゃう。
いや、もうおかしなやつですか。大丈夫です。みんなうすうす気がついてますから。大丈夫です。
大丈夫。もともと大丈夫じゃないじゃん。そのおかしなやつ呼んだな。
確かに。
なんで呼んだんかな。なんか、なんかきっかけだったかもなんかよく覚えてないけど、まあいいや。
ぜひやってくださいって大場さんが声かけてきたんじゃん。
ほら、ほら、もう俺最近記憶力がね、まあ55になった記憶力ないから、今日、ね。覚えてないんですよ、もう昔のことなんて、もう。もう過去は捨ててるんですよ、過去は。
この間だって、家であの、一人、あの、くつろいでたら急に大場さんから電話来て、お前どうしたんだろう、今。お登りさんパレード行ってるはずなのにって思って電話に出たら、今度あの、グリーンさんゲストに呼んでいいっていきなり言われて、はぁって思って。
いや、
この人、パレード行きながら何の電話してんだろうと思って。
いや、あの、そのタイミングまで、うさこさんに話が行ってなかったことも僕はびっくりしてるんですけど、もっと前に誘われてますからね、僕。
あの、グリーンさん呼ぶことは言ってたのよね。いつかは別にしても、うん。それは言ってたよ、ちゃんと。
あ、
ただ、電話がかかってくるとは思ってなかったってことよね。
そうそうそう。
ああ。
でね、いきなりね、電話変わってね、グリーンさんに。
本当になんかね、雰囲気悪いって言われてちょっと傷ついたんです。
いや、だから、はあ。はぁっていう感じだったから、あ、うん、あの、もめなおっさんじゃないけど、あ、これなんか今仕事中かなんかちょっと出る、出れないタイミングの電話しちゃったんだなと思って、すいませんっていう感じ。
いや、ほんと、失礼しました。
だって、ねえ、変わるっていうの分かってたら、なんか、それなりのなんか心の準備があったのに、急に変わられるとなんか、テンパるじゃないですか。
大場さんのせいだし、大場さんが、大場さんが好きなのに。
いや、そしたら、あの、
突然電話かけ始めたからどうしたのかな。
いや、あれはもう、ほら、あの場でも日時決めちゃった方がいいかなと思ってね、せっかくだから。で、またね。
歩きながら手帳確認して、あ、じゃあ何日だったら大丈夫ですよ。 15日だったら大丈夫ですよ。あ、わかりました。じゃあ、って思うものに電話するっていう。
すごい。仕事以外はね、俺頑張るから、もうすぐささっとね、動くというね。これぐらい。
仕事以外は全力で。
そうそう、仕事以外は全力で頑張るという。
最高ですよね。
仕事だったらね、こんなにね、さっさかスケジュールは決めないですよ。めんどくさいから。
なるべく先延ばしに
して、ね。そうそうそう、先の、嫌なことは先延ばしみたいな。また話が終わらねえみたいな感じになったり、本当に終わりますよ。
切れない長電話では。
はい。切れない長電話では皆様からのお便りをお待ちしておりますという。
なんで完全にパクれるんですか。
すごい。
今、スラッと出てしまった。どれだけ切れ長聞いてんだよ、俺はと今、自分で言いながらびっくりしたわ。
ありがとうございます。
洗脳されてる。
その切れ長を紹介したのは私だよ、だって。
ありがとうございます。あ、でもこれでほら。
忘れてらっしゃる。
これでほら、いつでもミヤさんの会に行けるということ今分かったでしょ、私。
ですね。
うん。強制的に彼を休ましてもいいっすよ。いつでも行きますから。
なんか持ってくださいじゃん。
とりあえずちょっと休めって連絡しときますわ。
怖い。
はい。じゃあまあそういうことで。
それから休めって言われたら怖いんだよ。
はい。終わるよ、もう。もう、ここで終わらないと本当に朝になるわ。はい。じゃあもうちゃんと閉めますよ、本当に。じゃあ本当に。
日が昇ってきましたので。
はい。もうね、そろそろ朝の新聞配達の人が来そうな感じになりましたので、我々もお布団に潜りたいと思いますので、そろそろ閉めさせていただきたいと思います。
はい。
はい。北北カフェ第35回は今回はグリーンさんをお迎えしてですね、かなりちょっと長時間になりましたので、おそらく3分割ぐらいでの配信になってると思いますけれども。いや、すいません。長時間だって本当に予想してたとはいえ、リスナーの皆様にはご負担をかけますが、まあ、内容面白かったと思いますので、ご満足いただけたかと思います。グリーンさんのせいでしかないじゃないですか。
あれを呼んだのは大場さんだから。
やめよ。やめよ、みんな仲良くしよう。さっきこそ言ったじゃない、ポッドキャストの人たちはみんないい人だって。みんな優しくなろうよ。はい。ということで、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、それでは皆さん、さよなら。
さよなら。
さよなら。